お元気ですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びをお届けしております。今日から旧約聖書サムエル記の学びに入ります。今日の聖書の箇所は第一サムエル記イントロダクションと1章1節から20節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
さて、今回から旧約聖書サムエル記の学びに入りますが、サムエル記は2巻に分かれていますが、ユダヤ教の聖典では一冊の本とみなされており、そのように扱われるべきものです。ラテン語ウルガター聖書では、サムエル記は4つの王の書の最初の本です。私たちの聖書では、最初の歴史書2冊にサムエルの名をつけています。サムエル記のかなりの部分は彼によって書かれたと私たちは確かに信じていますが、サムエルが著者だから彼の名前が付けられているというわけではありません。これはサムエルの物語がまず最初にあること、そして彼がサウルとダビデの両方に油を注いだことで、彼がこの中に中心的な存在として登場しているからです。サムエルは彼の死が記録されている第一サムエル記の24章までの著者と考えられます。見たところナタンとガドがこの2つの書物を書き上げたようです。これらのことは第一サムエル記10章25節と第一歴代史29章の29節に書かれています。そこをお読みしたいと思いますが、第一サムエル記10章の25節。サムエルは民に王の責任を告げ、それを文書に記して主の前に納めた。こうしてサムエルは民を皆それぞれ自分の家へ帰した。第一歴代史29章の29節。ダビデ王の業績は、最初から最後まで預言者サムエルの原稿録、預言者ナタンの原稿録、先見者ガドの原稿録にまさしく記されている。サムエル記にはいろいろと馴染み深い特色が含まれています。イスラエル王国の繁栄のこと、ハンナと彼女の小さな息子サムエルのこと、サムエル記にはダビデとゴリアテの物語、そして並外れて感動的なダビデとヨナタンの友情も記録されています。サウル王がエンドルの霊媒を訪れる記事もあり、第二サムエル記7章には神様のダビデとの契約が書かれています。ですから第二サムエル記7章は神様の御言葉の中で偉大な章の一つです。そして最後にダビデがバテシェバのことで犯した大きな罪のこと、そしてダビデの息子アブシャロムの犯行のことが記録されています。史式では神様は深刻な失敗や欠陥を持つ多くの普通の人たちを使われたことを学びました。彼らの物語は普通の人である今日の私たちにとって大きな励ましとなりました。でも第一と第二サムエル記では、私たちは幾人かのとても立派な人たちに出会います。それはハンナ、エリ、サムエル、ヨナタン、そしてダビデです。サムエル記を学んでいくにつれて、私たちはこれらの人たちをもっと身近に学ぶことができます。第一と第二サムエル記のテーマと考えて良いものが三つあります。 最初は祈りです。第一サムエル記は祈りで始まり、第二サムエル記は祈りで終わります。そしてその間にもたくさんの祈りが書かれています。第二のテーマは王国の繁栄です。この二冊にイスラエルの政府が神権政治から王国に変わることが記録されています。大きな意義があるのは第二サムエル記七章で神様がダビデと結ばれた契約が私たちに与えられていることです。第三のテーマは預言者の役職が起こることです。イスラエルが神権政治だった時には神様は祭司職を通して働かれました。ところが祭司たちが失敗し王に油が注がれた時、神様は祭司たちを脇に置かれ、ご自分の使者として預言者を立てられました。イスラエルの国にとってはこのこと、つまり王が立てられたことは進歩ではなく堕落という結果をもたらしたことがわかります。王国の繁栄は特に大切なことです。第一と第二サムエル記には王国の起源が記されています。王国は旧約聖書と新約聖書の両方を通してとても重要な話題です。新約聖書の最初のメッセージはバプテスマのヨハネのメッセージで次のようなものでした。そのことがマタイ3章2節に書かれています。悔い改めなさい、天の御国が近づいたから。彼が話している御国とは旧約聖書のサムエル記から始まった王国のことです。この御国にはしっかりした歴史的根拠と地上の起源、そして地理的な境界線があります。この御国には王がいて、その家臣たちは現実の人々です。神様が選ばれた政治形態は王に治められた王国です。でもだからといって私たちの今日の政府を変えることでは私たちの問題は解決しません。形態が悪いのではありません。その形態に関わっている人々が悪いのです。でも神様の理想は王国であり、神様はこの地球上の王座にいつの日にかご自分の王を置かれるつもりです。平和の君であるイエス・キリストがこの世を支配されるとき、主が行われることは人間の王が今日行っている務めとは随分違うと思います。貧民救済プログラムも環境保全プログラムも道徳改革も必要ではなくなるのです。むしろ水が海を覆っているように義と平和がこの地球を覆います。サムエル記には来るべき千年王国がいくつかの点であらかじめ示されています。そしてイスラエル王国の準備の中に私たちはこの世に必要な三つのものを見ます。一つは義によって働かせる力を持った王。二つ目は、神様に完全に信頼して治める王。そして三つ目は、神様に完全に従って治める王です。やがて来られる王の王である主イエス・キリストこそ、まさに今日この世が本当に必要としている唯一の王であるお方なのです。マギー博士は以上のように述べています。さて、それでは第一サムエル記の本文に入りたいと思いますが、第一サムエル記は敬虔な女性の敬虔な神様への願いから始まります。人々が王を懇願している間に、ハンナは子供を祈り求めます。一節から二節。エフライムの産地、ラマタイム・ツフィムに、その名をエルカナという一人の人がいた。この人はエロハムの子、順次遡ってエリフの子、トフの子、エフライム人ツフの子であった。エルカナには二人の妻があった。一人の妻の名はハンナ、もう一人の妻の名はペニンナと言った。ペニンナには子供があったが、ハンナには子供がなかった。エルカナには二人の妻があったと書かれていますが、神様は一夫多妻を承認しているのではありません。この記録を読み進んでいきますと、神様は 彼に二人の妻がいたことを認めてはおられなかったことがわかります。あることが聖書に記録されているからといって、それは神様がそのことを是認しておられるという意味ではありません。神様はただ単に歴史、人物、出来事に関する事実を述べておられるのに過ぎないのです。例えば、サタンの嘘が聖書には記録されていますが、それは神様がサタンの嘘を認めておられるという意味ではありません。アブラハムが召使いのハガルを第二の妻として迎えたとき、神様はご自分はそれに反対しているということを明らかにしておられます。アブラハムの息子の子孫たちは今も存続しており、ハガルによるアブラハムの息子、イシュマエルはアラブ諸国の頭となり、ユダヤ人とアラブ人は今も争っています。これがアブラハムが召使いのハガルを第二の妻として迎えた結末です。エルカナにも妻が二人いたせいで、家族の中には絶えず問題がありました。そのことが神様がこの時に彼らを祝福しておられなかったことの証拠です。3節。この人は自分の町から毎年シロに登って万軍の主を礼拝し、生贄を捧げていた。そこにはエリの二人の息子、主の祭司、ホフニとピネハスがいた。サムエルはなぜわざわざここで、エリの息子たちが会見の天幕にいたことを私たちに知らせなければならなかったのでしょうか。会見の天幕は、不敬虔なもの、特に神様に不忠実な祭司たちにとっては、神様の裁きを受ける非常に危険な場所でした。エリの息子たちは非常に堕落した不道徳な者たちでした。時として教会は悪魔が働く最悪の場所であり、また最も危険な場所だということが言えると思います。最後の晩餐の時に、その夜、その場所はエルサレム中で一番危険な場所でした。なぜなら、そこにはサタンがいたからです。記録には最後の晩餐の途中でサタンがユダに入ったと書かれています。そのようにサムエルの時代、祭司たちによって神様は正しく礼拝されてはいませんでした。4節から5節。その日になるとエルカナは生贄を捧げ、妻のペニンナ、彼女のすべての息子、娘たちに、それぞれの受ける分を与えた。しかし、ハンナには、特別の受ける分を与えていた。主は彼女の胎を閉じておられたが、彼がハンナを愛していたからである。エルカナはもう一人の妻と、彼らのすべての子供たちよりも、ハンナに多くのものを与えました。なぜなら彼はハンナを愛していたからです。6節。彼女を憎むペニンナは、主がハンナの胎を閉じておられるというので、ハンナが気をもんでいるのに、彼女をひどく苛立たせるようにした。ハンナの敵は誰でしょうか。それはエルカナのもう一人の妻、ペニンナでした。彼らはお互いに口を聞くような状態ではありませんでした。そしてこの家庭はあまり快適な家庭ではなかったようです。人が二人の妻を持つと様々な家族の問題を抱え込みます。ハンナはおそらくこの時自分は世界で一番惨めな人間だと思っていたと思います。でも失望の中でも彼女は祈りを持って神様のところに行きました。7節から11節。 毎年このようにして、彼女が主の宮に登っていくたびに、ペニンナは彼女を苛立たせた。そのためハンナは泣いて、食事をしようともしなかった。それで夫エルカナは彼女に言った。ハンナ、なぜ泣くのか、どうして食べないのか、どうして塞いでいるのか。あなたにとって私は十人の息子以上のものではないのか。シロでの食事が終わってハンナは立ち上がった。その時祭司エリは主の宮の柱のそばの席に座っていた。ハンナの心は痛んでいた。彼女は主に祈って激しく泣いた。そして誓願を立てて言った。万軍の主よ、もしあなたがはしための悩みを顧みて、私を心に留め、このはしためを忘れず、このはしために男の子を授けてくださいますなら、私はその子の一生を主にお捧げします。そしてその子の頭にカミソリを当てません。彼女の心は傷んでいたとありますが、自分には息子がなく、彼女が深く落胆している様子がわかります。そこで彼女は、息子が与えられるように祈り、もしその願いが叶えられるなら、神様に二つのことを約束しました。一つはその子は彼の一生涯の間、レビ部族の奉仕の中で祭司となること。そして二つ目はその子を神様へのなじる人とすること。つまりその子は神様の奉仕のために特別に取り分けられるということです。12節から13節。ハンナが主の前で長く祈っている間、エリはその口元を見守っていた。ハンナは心の内で祈っていたので、唇が動くだけで、その声は聞こえなかった。それでエリは彼女が酔っているのではないかと思った。エリは大祭司でした。そして彼はこの悩み抜いた女性が会見の天幕に来て祈るのを目にしました。彼は彼女の口を見て、唇が動いているのは見ましたが、何の音も聞くことができませんでした。明らかにエリは彼女の唇を読むこともできませんでした。彼の反応から、この当時の霊的な状態がどういうものであったかを見抜く手がかりになります。エリの息子たちはそこで酔っ払ってどんちゃん騒ぎをしていました。エリはそのことを知っていましたが、見て見ぬふりをしていました。彼は息子たちを甘やかしてしまっただらしない父親でした。ハンナが心にそれほどの熱意を持って祈っていたのに、エリは彼女が酔っていると勘違いをしてしまったのです。どうしてだかお分かりになるでしょうか。それは他の酔っ払いたちが大勢主の家に来ていたからです。このように本来主を敬虔に礼拝するための場所が、この当時非常に堕落した場所になってしまっていたのです。14節から15節。エリは彼女に言った。いつまで酔っているのか、いよいよ覚ましなさい。ハンナは答えて言った。いいえ、祭司様。私は心に悩みのある女でございます。ぶどう酒もお酒も飲んではおりません。私は主の前に私の心を注ぎ出していたのです。今日、ハンナほどの熱心な祈りはあまり見ることはありません。エリに間違った印象を持ってほしくないと思ったハンナは次のように言いました。16節から18節。このはしためをよこしまな女と思わないでください。私は募る憂いと苛立ちのため今まで祈っていたのです。エリは答えて言った。安心して行きなさい。イスラエルの神があなたの願ったその願いを叶えてくださるように。彼女は、はしためがあなたのご好意に預かることができますようにと言った。それからこの女は帰って食事をした。彼女の顔はもはや以前のようではなかった。エリは自分の間違いに気づき、予言的な祝福を与えました。ここには、顔はもはや以前のようではなかった。とありますが、これは神様が自分の祈りを聞かれ、それに答えてくださると、彼女が確信を持ったことを示しています。 20節。日が改まって、ハンナは身ごもり、男の子を産んだ。そして私がこの子を主に願ったからと言って、その名をサムエルと呼んだ。サムエルという名前は、神様のことを聞くという意味です。繰り返しますが、この第一サムエル記は、敬虔な女性の懇願で始まります。人々が王を懇願していた頃、ハンナは子供を懇願していました。私たちの現在の社会とは何という違いでしょうか。現代の私たちの社会は、堕胎が一般に行われていますが、ここでハンナは子供を必死に懇願しています。しかし今日の女性たちの中には、子供が欲しくない人たちがいます。もちろん、母体の命のため、また時には赤ん坊のゆえに、堕胎を余儀なくされることもありますが、それは専門家が決めることであり、医学的な診察を受けることが必要です。ところが今日の問題は、人々は罪を犯したいのですが、自分の罪の責任は取りたくはないのです。もし罪を犯したなら、その人は自分の罪の結果を担わなければなりません。もし子供ができたなら、その子は生まれるべきであり、その子をこの世にもたらした人たちが、その子の責任を負うべきです。人々は罪の結果から何とかして逃れようとします。私たちは次のような原則を理解する必要があります。ガラテヤ人への手紙6章の7節にはこのように書かれています。思い違いをしてはいけません。神は侮られるような方ではありません。人は種をまけば、その刈り取りもすることになります。私たちは堕胎の時代に生きています。ハンナは息子が欲しい時代に生きていました。そして彼女はその子を主に捧げたのです。そして彼女の懇願の上に神様は王国を築かれました。それはこの女性の懇願に対する神様からのなんと素晴らしい贈り物であり、記念碑であったことでしょうかとマギー博士は述べています。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号592-8345、大阪府堺市浜寺昭和町4-462、浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りを寄せください。それでは次回までごきげんよう。